西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月の西宮徹底解剖は西宮7つの縁と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の豊田美香さんをお迎えしてお届けします。ということで、先週は高露園遊園地と苦楽園別荘地というお話を伺いました。今日は紅葉園のお話です。本庄京三郎の描いた紅葉園というタイトルでお話しいただきます。豊田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。豊田さんのいらっしゃる情報公開課っていうのがもう本当に膨大な資料を持ってらして、はいはい、その資料で、まあ、今回はその西宮にある7つの園をご紹介いただくということなんですが、はいはい、高露園、苦楽園ときまして、次に古いのが、まあ、紅葉園ということですか。
は
い、
そうですね。3番目になるかと思います。
はい、いつ頃誕生したんですか。
はい、大正7年の5月13日に紅葉土地株式会社っていうのが設立されるんですけども、ここから紅葉園の開発は始まります。
あ、そうなんですか。
はい、はい、でご紹介する資料としてお出しするのは大社孫氏と西宮市史第3巻、それとこれはオリジナルの資料なんですけれども、はい、紅葉公園経営方針というのと、紅葉土地株式会社の第1回営業報告書というのがありまして、はい、これはもう文書ですので、はい、お好きな方はどうぞご覧になってくださいというものですね。
心当たりからいろんなことが分かってくると。
そうですね、今まではちょっと分からなかったところがいろいろあるんじゃないかと思います。楽しい資料だと思います。
うわ、ちょっと楽しみですね、それはね。はい、でそもそも紅葉園というのは、はい、今我々が思ってるあの紅葉園のあのあたり、
はい、紅葉園っていうあの冠がついてますけども、はい、そこに、うん、関係する地区全部でして、はい、だいたい100万坪
かなり広大なエリア。
はい、全然わかりません、私ね。100万坪ってどれくらいなのっていう感じなんですけども、ね、紅葉園ってついてるところは全部、はい、この開発地域にあたります。
なるほど。はい、で今日のねタイトルが、はい、本庄京三郎の描いた紅葉園っていうことなんですが、はい、そもそもこの本庄京三郎さんってどなたっていう、はい、ところから教えていただきたいんですが、そうです
ね、慶応義塾の系列で三田英学校っていうところを出て、はい、それから中央大学の前身の東京法学院、ここを卒業してから農商務省ですね、省庁にお勤めになって、それから静岡県庁にまで席を置いてから、はい、明治の末ぐらいになって信託会社を設立するんですね。でこの方は不動産の評価眼っていうのがものすごく定評があった方だというふうに伝えられてます。
はあ、でも関西にはあんまり、ね、ゆかりのない方ですよね、はい、
と思ったんですけど、意外にねちょっとまた後でお話ししますけども、
はい、関係あるかもっていうところなんですか。はい、そうなんですか。はい、じゃあこの本庄京三郎さんがこの辺りはいいぞとその、はい、評価眼を発揮して目をつけられたのがこの紅葉園。
はい、そうですね。
じゃあすごいいい場所なんですね、ここ。
はい、もう今もいい場所だとは思うんですけれどもね。
はい、思います。
はい、紅葉園っていうと紅葉公園って遊園地とか、はい、映画撮影所があったということでよく知られてるんですけども、
はい、そうですね、この番組でもね、はい、何度かねご紹介しましたが、
はい、実はそれだけではないということを今日はご紹介しようと思うんですが、
それだけではない、はい、
紅葉公園の経営方針っていうのを紐解いてみると、結構面白いことが分かりまして、計画自体は第1期から第4期までの事業計画っていうのがあるんですけども、第1期の事業っていうのがまず2本立てになってまして、1つ目が 交通網を整備すること、はい、で2つ目はあの大池の周辺あの紅葉大池ですね、そこの周辺の整備ということにあたります、
はい、
であのまずはもう交通網を整備するっていうのはあの先週あの九楽園のところでもお伝えしましたけど、なんせ最寄り駅高路園だけですので
ちょっと遠すぎますよね、
す、はい、なの で道もあのものすごく狭くて、あの明治42年 の、うん、あの陸軍測量図というのがあるんですけども、点々点々って書かれてるんですよ、道が。つまり、うん、あの人が歩く道でしかないんですよ、
はあ、
それがあの大正12年の地図を見るとものすごくあの5番あの道路が整備されてるっていうのがよくわかるんですけれどもね、あの福音が5メーター以上で、うん、あの自動車がちゃんと通れる道を本庄様は作ったんですよ。
すごいですね、はい、それは先見の明というか。
そうです ね、もうこっからこう通すんだっていう感じで、あの例えばあの阪神の高路園の駅と東口の駅っていうのが、うん、あのちょうど東口の駅っていうのが阪神電鉄があの広田神社まであの乗り合い自動車を通してましたので、うん、バス道があったんですね、
はい、
で紅葉園に行くのにその広田神社のとこからぐるーっと六軒の方を通って紅葉園に行くというそういう道を作ったんです、
うん、
なのであの高路園の駅からも行けるけれども、東口の駅から紅葉園まで乗り合い自動車っていうのを開通させたんですね。それが大正8年の初めぐらいになります、
はい、
でまず道路メインの道路を作って、うん、でそこからあのいろんな道を作っていくんですけども、並木を植えたりとか、あと山道ですのであの回避場を作るんですね、
はい、
でそこにはその木陰を作って、うん、ベンチを作ってっていう、ね、なかなか凝った作りをしてたようですね。
へー、はい、
でまあ道路が一応開通して、うん、で2つ目の大池の周辺なんですけども、この大池っていうのはこの紅葉園の中心形というふうに捉えられていまして、
はい、
あの兜山をバックにして借景庭園っていうふうに考えてたみたいなんですね。
ほ
ー、はい、なのでその大池の周辺を整備するっていうことはそのとても重要なことだったんですけども、具体的にはその何を作ろうかって思ったかというと、温泉と料理店、旅館、娯楽室、音楽堂もしくは野外劇場、それから喫茶店、売店、展望台と外国人向きのホテルで、その他に運動場と花園、動物園、ウォーターシュート、なんかどっかで聞いてたセリフですよね。
高路園とかぶりますね、ちょっと。
はい。
はい、
そうなんです。はい、この高路園遊園地の要素をものすごく取り入れてまして、うん、大池は片鉾池だし、兜山は稲荷山で、はい、温泉は高路温泉があったんですが、カルバス温泉っていうのもありましてね。
うん、
で、料理屋も音楽堂も展望台も売店も全部あったんです。でウォーターシュート、これはなかったんですけども、これはね代わりに大滑り台っていうのがありますね、
はいはいはい、
バシャーンっていかないんですけども
滑り台
だったの。これがいくつかあって、でここをその利用するのにあの高低差がありますので、うん、その上一回シューって降りちゃうと登るの大変なので、リフト、空中飛行です。
へ、は
い、それもあった。でボート乗り場もあるということで、うんうん、高路園そのままみたいな感じがちょっとありますよね。
ですよね、
はい、で外国人向けのホテルっていうのだけは高路園にはなかったんですけども、うん、でもあの高路園が廃園になった後、サミュール商会が外国人向けの別荘地を作ろうとしてましたよね、ここも取り入れてるみたいな感じなんです。
なるほどね、うん、結構それらのものは全部はいできたんですか。
ね、外国人向けのホテルだけはちょっと実現しなかったみたいですね。でところがあの面白いことがあの分かりまして、あの西宮志士の第三巻に、はい、面白いことが書いてたんですね、うん、本庄京三郎が高路園の土地の経営に失敗して大新中央土地会社に売却して、その資金で紅葉園を取得したとあるんですね。
え、高路園の時に本庄さんのお名前出てきました？
はい、隠しました。
あれ
あの、はあ、サミュエル商会と大新土地株式会社の間に、はい、本庄さんがどうもいたらしいんです。 これねちょっとまだねどの資料かっていうの確認はできてなかった、できてないんですけれども、
はい、
本庄さんは高露園っていうのをもう一回やり直そうと思ってたのかもしれないなと思って、
その鋭い不動産を鑑定する目の、
は
い、
目を使って、だけどもうまくいかなかったので、
うん、
じゃあということで仕切り直し高露園かなと、
はあ、もうちょっと山手に行こうかみたいな感じで、はい、
もうちょっとなんか大規模にゼロからっていうか一から開発しようと思ったのかもしれないなって。
なるほど、ね、
これはまあ想像に過ぎないんですけども、でもかなりその経営方針を見ていく上では影響が与えられてたんだなっていうのが分かりますよね、
うん、そうなんですか、うん、でその後どうなっていくんですか、
は
い
は
い、
第2期の事業は別荘地を建築することなんですけども、
はい、
これもやっぱり兜山バックにした車系庭園ということを考えてますので、うん、道路沿いにはまあ、お家を建てた時には前庭は必ず花園にする
へ
っていうことを市として設けなさい、
はい、
でその柵なんですけども、うん、その庭がよく見えるような素材で作ってくださいっていうような建築条件をつけてんです。
囲い込むわけじゃなくて、はい、このなんかこう欧米式のなんか外に向かってみたいな、
そうですね、一体として紅葉園っていうところの居住地はこんなところみたいな、うん、そういうなんか一定程度その条件を揃えるみたいなことをしてたみたいなんですね。
これは今も受け継がれていて、紅葉園のあたりっていうのは ね緑の規制があって、うんうんうん、その何割かはっていう緑にしなくてはいけないみたいな、うん、もうここから最初からじゃあこれが始まってたんですね。
そうですね、まあそれは意識されたかどうかちょっとわからないんですけども、ちゃんと継承されてるよなっていうふうに思うんです、
素晴らしいことですね、
はい、そうですね、だからそれをするためにはその全居住者と会社の当事者と県当局や名士とか技術者とか学者等で兜山保証会っていうのを組織するっていうふうに書かれてるんです。
保証会。
どっかで聞きますね。
かつ、かつ、
はい、
会。
はい。
はあ。
どっかで聞きましたよね。
聞きましたね、これね。
はい、これ、苦楽園保証会ですね。
はあ、はい。いや、当時はやっぱりこうやって自主的に皆さん、はい、すごくこう、関わって、その町の開発に、
う
ん、ね。
そうですね。だからもう、やっぱりそういうふうに、本庄さんはそういうふうに作りたいと思ってたみたいで、うん、なんか統一的なこう美しい兜山をバックにした紅葉園っていうものを作りたかったんだろうなっていうのがなんとなく見えてきますね。
そうなんですか、
はい、
第2期まででだいぶ、ね、姿が見えてきました ね、
ね、
このあたりの、
はい、
まだ続くんですよね、
はい、第3期と第4期があるんですけれども、
はい、
第3期は今度はその、うん、いろんなところにそのまあ、道を作ったんですけれども道それぞれのところから景勝地を探り出して、
うん、
でそれに似合うような道路を建設するということでところどころに景勝地を作るようにしようと思ってたみたいな。
景勝地っていうのはつまりここは かっこいいなとか
見晴らしがいいところがあったら、
はいはいはい、
そういうところを作って、うん、でそこに樹木を植えたりとかして、はい、眺望がいいところにはベンチを置いてみたいなそういう計画を立ててたようですね。
そうなんですか、
はい、だからもう全山が公園みたいな感じですね。
はい、なるほどね、
はい、
でもこういうビジョンを持ってらしたっていうのはすごいことですよね。
そうですね、
はい、第3期、
はい、で第4期は、はい、さっきもちょっと出ましたけども神戸在住の外国人の秘書士としてホテルを建設するっていうふうに考えてたんですね、
は
い、でそのホテルにも日本人区とは全く別個にして、はい、全然日本人を入れないっていうそういう発想だったらしいんですね。
そうですか、はい、これはでも実現は、は
い、してないんですね。
あ、なるほどね。
ここまではいけんだからやっぱ3期以降はちょっとダメだったのかなって言うんですけども。
なるほどね、はい、でも壮大なこれ本当にビジョンですよね、
はい、そうなんです。それをね1枚にまとめた青焼きの図面っていうのも残ってましてね、
はあ、
で本庄町は、まあ、紅葉遊園地があるんですけども、うん、女神山は南北にとりあえず分けて、
はい、
南の中央はと北側が別荘地、
うん、
でそれを挟んで南の南東の方が小学校中学校を建設して、
うん、
で南西の方に高等女学校と女子小学校を建設するってことで学校も作っちゃう。 で日の出町には歓楽街とそれから花園を作る、
うん、
で新興用町は日用品と市場を建設する、
うん、
であとは住宅地にするっていうことで、うん、であと上ヶ原の歓楽の付近には病院を作るっていうことも考えてたみたいで、うん、はい、もうあの壮大すぎてちょっとわからないんですけど
すごい街づくりですね、
はい、だからあの兜山を背景にした豊かな森林地帯を整備して、うん、切り開いて花園の中の邸宅が道沿いに建てられて、子どもたちはそこに作った学校に通い、うん、でまた病院や市場も 近隣に整えられた紅葉園だけで、うん、あの一つの都市が機能を持つっていう、
ね、
そういう生活環境を提供しようっていう計画なんだなっていうのが分かりますね。
住みたい街ナンバーワンになりそう。
そうそうそう
本当に
そうですね。もうそこでちゃんと完結していいところに住めるっていう、ね、
それがまあその本庄京三郎さんの描いたまあ青写真、
はい、
ということなわけですか。
そうですね、はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね、はい。でもまあその全ては揃わなかったにしろ、うん、でも今ここが本当にいいね、うん、住宅地になってますから、うん、憧れのエリアになってるということは、はい、この本庄さんのね、うん、そのビジョンっていうのは本当に良かったということなんですよね。
そうですね、はい、
へー、でもすごい計画を当時から立ててらした方がこうやっていらしたんですね。
でその発想のもとになったのっていうのは、まあ、うん、突発的に出てきたわけではなくて、
はい、
あの明治40年の12月に田園都市という内務省の有志で出版された本があるんですけども、これはエネベザー・ハワードっていうイギリスの方なんですけども、うん、その方が提唱した新しい都市生活っていうのを翻訳した本なんですね、
はい。
でこの絵はどういう内容かっていうと、あのハワードさんは自分の会社の関係者の労働者を全部自分の開発した土地に住まわせるっていう、そういう都市を作っちゃうっていうことなんですよ。で中央に花園を設けて、うん、その周辺に図書館とお風呂と公会堂と洗濯所、郵便局とか、まあ、公共施設みたいな、あの生活の生活に必要なその建物を建てて、うん、その周辺に労働者の住宅を作るんですけども、うん、前には必ず菜園農場をつけたっていう、
はあ、
そういう町を一つ作りますっていう、そういう本なんですね、
ええ、
でその田園都市っていうのが何度も何度もその増刊されるほど人気があったので、この田園都市は日本中にその言葉が浸透してった時期なんです。それが明治40年ぐらい、うん、なんですね、はいはい。で阪神電車もその明治41年に市街居住の進めということで、うん、あの郊外に住みましょうっていうことをあの言い始めるんですけども、大正3年からは郊外生活っていう雑誌を出して、うん、さらにその、 あの郊外生活を後押しするような記事をたくさん載せているんですね、うん、
先週もね出てきましたよね、
はい、そうなんです、
大阪の実業家の中村さんが、ね、はい、苦楽園を作りになった時に、
はい、
ね、いろんな豪快なエピソードも、
そうですね、家族なんか呼んで、はい、いやとか言って入ってっちゃうという、
伯爵でしたっけ、
はい、伯爵
家にも、ね、
もうあの
ざっくばらんなお人柄が、は
い、そうですね、そんなとこ、まあ、いろんなその趣味人とか、はい、その知識人とか、あの、うん、もうそういう方々のためにこんな生活がありますっていうのを一生懸命 PR した雑誌なんですよね、
う
ん、
郊外生活というタイトルだったんですね、
は
い、
そうなんです。これもあの図書館で見ることもできますし、
現物が残ってるんですか、はい、
あります、
はい、
でうちの、 あの情報公開館にもありますので、
うん、はい、
あのご覧になりたい方はぜひ、あの
そうですね、
冊子もね、あのとてもあの綺麗な冊子っていう、ちょっとボロボロになってるんですけども、あの挿絵なんかもとてもあのカラーが綺麗な冊子なので、
カラーの挿絵があるんですか、
はい、表紙がねすごい綺麗なんですよ、うん、あのそれも見に来ていただくと嬉しいですね。
ぜひ見せていただきたいです、
はい、
うーん、まあ、その本当にね、うん、西宮という町が、うん、じゃあこの郊外生活という雑誌によって、まあ、本当にいろんなところにも多分知れ渡っていったんでしょうね、うん、そうです
ね、はい、だからあのこの田園都市っていう言葉が浸透すると、うん、同時くらいに、まあ、神戸とか大阪なんかに住んでいる方の環境っていうのもちょっと関係あるんですけども、この頃ってあの急速に商工業が発展するんですね、
うん、
なのであのまあ、そういうその経済界の財界人の人たちが住んでる周りの 住宅地の周りが工業地区に変わってってしまう、うん、囲まれてしまうっていうようなこともあったので、その中心部に住まう人たちが、やっぱり郊外の方に住みたいなっていう気分がまあちょっと盛り上がってきたと、いうことで、西宮なんかはいい土地だということで移り住んでくる方々が多かったようなんですね。
あ、なるほどね、
はい、だから田園都市っていうと普通その単なる田んぼの中の園みたいな田舎生活みたいにはい、はい、考えてしまいがちなんですけども、そうではなくて、当時のその良好な住環境っていうのは田園都市とか花園都市とか言うんですけども、自然が豊かであってもなんか都会的な機能もちゃんと持ってる、そういうところがいいねということで、まあ、大体交通支援なところなんですけれども、浸透し始めた時期なのかなと思います。
おしゃれなエリアとして注目されていったんですね。
そうですね。だから高麗園とか九諾園でも大阪資本が流入してくるっていうのは、背景としてはこういうところにあったのではないかなと思われますね。
なるほど、
はい、
でその後、いろいろと時代というかね、状況も変わっていきまして、
そうですね、紅葉線が大正13年の10月に開通したので、宿川駅から紅葉園まで電車で行けるようになりましたので、かなり便が良くなりました。紅葉園から行くこと考えてはるかに便が良くなりましたので、すごく紅葉公園はその遊園地としても撮影所としても有名になってましたので、だいぶにぎわったんですね、これがやっぱり大正15年昭和の元年くらいまでが紅葉園のにぎわいのピークになるかと思われます、
でその後だんだんちょっとこう、
昭和2年ですね、昭和恐慌というのが影響しまして、映画の撮影所が人手に渡ってしまって、女優さんたちとか俳優さんたちとかいなくなっちゃうんですけれども、ものすごく閑散としてしまうようなんですね、遊園地とか温泉とか動物園は残ってるんですけども、それでもやっぱりおせおせで人が来るっていうことはなくなってしまったようですね、料亭なんかもまだ残ってたり、ハリハンは当時一番最初に来た時には、その自分たちの別荘を構えてたんですけども、大阪のお店がなんか火事で焼けちゃったので、それで紅葉園のところにお店を開くようになったと言われて、ちょっと事情は別なんですけども、
そうなんですか、それが昭和の初めですか。
そうですね、その映画撮影所とかが賑やかな、華やかな部分がなくなったので、かなり様相が変わったかとは思うんですけども、落ち着いた街にはなったんじゃないかとは思うんですけどもね。
なるほどね、
でその様子をね、近畿景観という書籍があるんですけども、描いたものがありまして、ちょっと読ませていただきますと、兜山は神宮皇后を祭り、広田神社とは縁起の上から密接の関係があった。以前は西宮から広田神社を経て観音寺に登ったものだ。その頃は道も宿川に沿う街道のみだったが、兜山をめぐる山麓はことごとくと言ってよいほど遊園地や娯楽地として経営された。高等園、紅葉園、九諾園、古式岩高専などである。そしてその山麓は全く縦横に大道路が開削されて、好景気における素晴らしい大阪の財力を示している。それが今では至るところ火の消えたような寂しさだ。最もそれを強く感じるのは廃園のような紅葉園だろう。今ではなんだかその寂しさがかえって紅葉園という一つの静かな環境を作り出したような気がするというふうに書いてるんですね。だからやっぱりすごく紅葉園って盛り上がってたのに、廃園後はやっぱりちょっと寂しいところになってしまったなと言いつつも、でも紅葉園っていう静かな環境っていうのはそこにある、その後の記述になるんですけども、紅葉園ってやっぱり住宅地としては今後ずっと発展するんじゃないかっていうふうに書いてますね、
じゃあやっぱりその姿を変えながら、そのやっぱり良さを残して、ということになったわけですよね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、明治末から大正期にかけて、大阪の財界人や知識人、文化人が西宮のような都市近郊に移り住むのが流行りましたが、これを後押しした阪神電車観光の雑誌は何というでしょうか。
はい、この雑誌の、名前を答えていただく、はい、これが今日のクイズです、はい、なんかあの現物が情報公開館にもあるそうですし、はい、図書館にもあって、ね、はい、あります、見られるということなので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、さあ何という名前の雑誌だったでしょうか。これが今日の問題です、先週の答え、来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。まあ、あの紅葉園ね、本庄京三郎さんってすごい人だったんだなって今、はい、改めて思いますよね。そうですね、壮大なこうね、うん、ビジョンを持って、
はい、そうですよ ね、あの紅葉園って言ったら遊園地とか映画撮影所とか料亭とかってクローズアップされてるんですけれども、はい、うん、でも本庄さんにしてみれば、そうやってあのその時その時に来る来訪者よりも、うん、あの居住してる方またはホテルに、まあ、実現しなかったんですけども、うん、欧米人のための居住地として、あのその提供するきっかけっていうのは本庄さんかもしれないんですけども、それを維持していくのは住んでる人自身であって、うん、自分たちの住む町は自分たちで保持するっていう方針で、うん、そういう意味から言うと紅葉公園っていうのは居住者の方のプライベートな庭園っていうふうに考えられたのではないかなと思いますね。
うん、ある意味とっても贅沢な、
そうです、ね
ね、空間がそこにあったということですものね、はい、
そうですね。
でもやっぱりあのそういった、まあ、誕生のきっかけ、それからそうやって皆さんが守り続けてこられたということが、今も紅葉園にお住まいの、ね、
そうですね、
住民の皆様はちゃんと受け継いで、はい、その緑を守ったり景観を大事にしたりっていう、はい、素敵な街づくりを続けてらっしゃいますもんね。
そうですね、だから本庄さんの開発の意図とやっぱり、うん、あのそんなに大きな隔たりはなくて継承されてるんだなっていうことが分かりますね、はい、
なるほどね、はい。まあ、でも西宮の7つの園、もう今3つご紹介しましたけどね、はい、先週の高露園と苦楽園、そして今週の紅葉園、もう個人の方がすごいパワーでね、はい、いろいろお作りになったっていうお話、うわーと思ってびっくりしながら聞いてたんですが、はい、さて来週は電鉄会社が絡むということで、はいはい、甲子園、高等園、
はい
はい、この話も楽しみにしています、はい、西宮の7つの園、ゲストティーチャーは情報公開課の豊田美香先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。